本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第8章40節から56節。聖書は後ろの方、新約聖書の129ページです。ルカの福音書第8章40節。さてイエスが帰ってこられると群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたのである。すると見よ、ヤイロという人がやってきた。この人は街道づかさであった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと懇願した。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると群衆はイエスに押し迫ってきた。そこに12年の間長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人がいた。彼女はイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まった。イエスは私に触ったのは誰ですかと言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは先生、大勢の人たちがあなたを囲んで押し合っていますと言った。しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身自分から力が出ていくのを感じました。彼女は隠しきれないと知って震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と直ちに癒された次第をすべての民の前で話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。イエスがまだ話しておられるとき、街道塚さんの家から人が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。イエスは家に着いたが、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてその子の父と母の他は、誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆少女のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてよい。死んだのではなく眠っているのです。人々は少女が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑った。しかしイエスは少女の手を取って叫ばれた。子よ、起きなさい。すると少女の霊が戻って少女は直ちに起き上がった。それでイエスはその子に食べ物を与えるように命じられた。両親が驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。本日のメッセージはこの箇所より、キリストの命こそ私たちの答えです。
イエス様が私たちに与えてくださる答え、人生の答え、存在の答え、それは何かということについて今日ご一緒に聖書から学びたいと思っています。私たちはさまざまな困難や苦難、そして疑問、そして自分が何のために存在し、自分はどこに行こうとしているのかということについて、多くの疑問を持ちます。また自分自身は自分自身を自分で受け入れることができなかったり、あるいは人が自分を受け入れてくれない、自分は価値のない存在なのではないのかと感じることが誰しもあると思います。あるいはそういう思いを隠しながら困難に膨れ上がって生きるということも ありますけれども、主イエスは私たちをどういうふうに見ておられ、また私たちをどのように救おうとしておられるのか、そのことについて今日ご一緒に学んでいきたいと思います。皆さんは自分自身を清い存在だと思いますか？それとも自分は記憶はないんじゃないかな、汚れているんじゃないかなというふうに思われるでしょうか？今私たちが読んでいる箇所、それは、先週はですね、汚れた霊レギオンに疲れていた人の癒しで、この人は墓場を住処としていたと言いますけれども、それは死を住処としていたということであります。墓場は最も汚れた場所の一つであった。また12年間長血を患った女性の癒し、これが今日の箇所であります。長血を患うということは、これは汚れたものとして生きなければいけないということであったわけですけれども、ここでもやはり汚れからの癒し、救いということが語られている。そして来週ご一緒に学ぶところが、ヤイロの死んだ娘を生き返らせるところでありますけれども、死は最大の汚れであります。その汚れから私たちを救われるキリストということが、先週、今週、そして来週の3つの箇所で、教えられている、教えられているというよりはむしろそのことが語られている、それが明らかにされているところであります。汚れとは何か、これ後でまあ詳しくお話しするんですけれども、日本語で汚れとかっていうと、なんか汚いっていうイメージあると思うんですよね。汚い、まあ日本語だと漢字でこの汚れも汚れも同じよく今は書きますので、あの汚れって言ったらこう汚いんじゃないか、で汚いのは悪い、つまり善悪の基準、善悪ということと結びついた価値観をこれが述べているかのようにこう感じるわけだけども、聖書を読んでいくと、聖書が言っている汚れはそうではないということを含めて今日お話をしていきたいと思っています。今日の箇所はですね、場面はこのカペナウムという場所です。イエス様はこのカペナウムを中心に伝道の活動をしておられましたけれども、先週の箇所はそこから対岸のゲルゲサに行って、そこで汚れた多くの霊レギオンに取り憑かれて苦しんでいた人を癒し、そしてカペナウムに帰ってこられました。さてイエスが帰ってこられると群衆は喜んで迎えた。みんなイエスを待ちわびていたのである。すると見よ、ヤイロという人がやってきた。この人は街道司であった。彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の家に来ていただきたいと懇願した。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて、死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると、群衆はイエスに押し迫ってきた。街道司ヤイロと言いますけれども、カペナウムの街道司でありました。でカペナウムの街道というのは、大きさ的にはこのぐらいの大きさですね。かなり大きな、非常に立派な建物、街道でありました。今ここに写真で見えている部分というのは、紀元400年以降、まあ、つまり東ローマ帝国ですね、ビザンチン帝国時代に、建てられたものである、建てられたものの遺跡なんですけれども、イエス様の時代にはこれと同じ大きさのものが一段下に入っていたじゃない、建てられていた。イエス様の時代にあったカペナウムの街道の上に、ビザンチン時代に今遺跡として残っているこの街道が建てられたということです。まあ、いずれにしてもですね、かなり大きな立派な街道であったわけです。ですからこのヤイロという人はこのカペナウムのユダヤ人の中心人物であったということがわかるわけですね。ところがでもそこでイエス様はじゃあ行こうということで、ヤイロの 家に向かわれるわけですけれども、そこに12年の間長丁を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人がいた。彼女はイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まった。イエスは私に触ったのは誰かと言われた。ここでですね、その衣の房に触れたというところが出てきますけれども、どういったものかというと、ここにひょろひょろひょろひょろとぶら下がっている紐のようなものが見えますか。これはエルサレムの嘆きの壁の前に集まったユダヤ教の正統派の人たちの服装であるわけですけれども、イエス様も同じようにこの衣の四隅にですね、この青い、糸が組み込まれたこういう房をつけておられた。で、まあこれ、この人たちの房はかなり長いですよね。これ長ければ長いほど経験差を表すというふうに、まあ、思われているのは昔も今も同じなんだろうと思いますけれども、イエス様はおっしゃいましたね。お前たちはパリサイ人たちはこの見栄のためにこれ長くするとかって言ってね、揶揄されたことがありましたけれども、まあ、この人たちはどういう人たちなのか私は知りません。ただしイエス様もこういうものをつけておられたということだけは間違いがない。つまりイエス様はラビの格好をしてらっしゃったんですね。敬虔なユダヤ教のラビの格好をしてらっしゃった。だからイエス様は身なりは気にしなかったっていうふうに思い込んでる人たちもいるようですけど、中にはそんなことはないんですね。イエス様はちゃんとユダヤ教のラビ、パリサイ人としてのラビの服装をしておられた。で、この房にでも触れば癒される。こっそり近づいていって、こっそり触って、こっそり癒されたいとこの人は思ったわけです。で、この婦人病についてはレビ記に次のように教えられている。15章19節、まあ最初は月経について、でその次に婦人病について、教えられているわけですけれども、女に漏出があり、漏出物が体からの血であるなら、まあ、月経の血であるならば、彼女は7日間月の触りの状態になる。誰でも彼女に触れるものは夕方まで汚れる。彼女の月の触りの時に使った寝床は全体が汚れる。また彼女が座っていたものも全て汚れる。彼女の床に触れたものは誰でも自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その人は夕方まで汚れる。また何であれ、彼女が座ったものに触れた人は誰でも自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。彼女の床であれ、座ったものであれ、それに触れたなら、その人は夕方まで汚れる。ちょっと納得いかないですよね。だって自分で決められないですよね。生理現象ですから。またそれがなかったら子供が生まれないわけですから、これを汚れというふうに言われてしまったら、それって女性蔑視なんじゃないかというふうに言われるような、まあそのように誤解されるような場所でもあるわけです。ね、生理現象と汚れとする教えっていうのは不条理じゃない、まあ、と思う人もいるだろうと思います。全くそれはその通りだと思います。ところが聖書における汚れというのは汚いという意味ではないんですね。汚いから引っ込んでろということではないのです。聖書における汚れというのは命が欠乏した状態にあるということを意味します。ですから子供を産むとたくさんの血を失いますね。で、そうすると子供を産んだ時は汚れの期間が長くなるというふうに言われるんですけども、それはどういうことかって言ったら、命が欠乏した状態が続くから、その期間は 命の回復のために用いよということが、聖書の教え、神の教えであるわけです。ですから命の回復の期間がこれが汚れの期間であるということなんですね。で、聖書の中には血は命であると書かれているところがある。それはレビ記の17章11節ですけれども、生き物、生物の命はその血のうちにあるというところ、これ非常に重要な箇所です。血は命であると聖書は断言する。そしてその命によって罪の贖いをなす、それは命によって罪の贖いをなすということであるということを、レビ記の中で神様は教えておられるわけですけれども、血は命である、したがって血が出ていく、血が漏出するということは命の欠乏状態にある。だからそれを聖書では汚れと呼ぶのである。で、さっき言ったように、その聖書における汚れっていうのは汚いという意味ではないんですね。命が欠乏している、つまり神の命が欠乏した状態、それを汚れと聖書では呼びます。そして、12年間の間ですね、長血を患って医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえない、もらえなかった女の人がいた。で、彼女はイエスの後ろから近づいて、その衣に、ちょっと待ってよ、さっき言い忘れたかな、ちょっとコピーをするのを忘れてしまったようですね。あの、長血の場合には血が止まらない、婦人病で生理の血が止まらない場合はこの汚れの状態が続くと言われていたわけです。ですからこの人は12年間命の欠乏状態にずっとあったということになります。そして彼女が触るものは全て汚れる、命の欠乏状態が伝染するということで、彼女は外出ができないんですね。物に触ることができない、人に触れることができない、ずっと家の中にいなければいけない、そういう状態で12年間を過ごしてきた。ところがその人がイエス様のことを聞いた。で、この人にの御衣の房にでも触れば癒されると、考えていたからです。そして彼女はイエス様の後ろから近づいてその衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まった。イエス、私に触ったのは誰だと言われた。マルコの福音書はここのところさらに詳しく書いていて、するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じたと言います。皆さん、病気が癒されたかどうかというのはお医者さんが決めることだと思いますか？どうでしょうか？この人はこの時に自分が病気が癒されたことを体に感じたと言います。イエス様の命が注がれる時に医者の証明が必要がないぐらい確実に癒されたことを知るということが確かにあります。何度も話してますけれども、私自身がそうでした。私は大学生の時に信仰がわからなくなって、イエス様を否定し、神様を否定して、そして信仰のない神のいない世界に生きようとした。まあ、神のいない世界に生きようとしたと言っても神様がいるっていうことは否定できない。だけど神様はいるけれども、イエス様も生きているけれども、自分自身はそれとは関係のないところで生きようとした時がありました。私は病気になり、 そして夜も眠れなくなり、心も体も病んでいきましたけれども、大学の4年生の時に、保健管理センターからですね、ヘルスセンターから、メディカルセンターというのかな、今だったら、そこから呼び出しを食らって、お前 のレントゲン写真に異常があるということで、いうことでした。で、その後医者に行って、調べたら胸に2つの影があった。で、私はその頃非常に病気、具合が悪く、精神的にも具合が悪かったんですけれども、妻のあずささんがですね、まだ結婚する前、私をイエス様のところに引き戻してくれて、そして私は水上温泉で持たれた大きな集会、聖会に参加しました。そこで高橋先生という東京で伝道なさってた先生が私の上に手を置いて一言祈ってくれた。神様、この兄弟をその名前のように導いてくださいと。その時私は聖霊に満たされて立ち上がったという経験をしたんですけれども、自分の体の中にイエス・キリストの血が注がれて、そして自分の細胞の一つ一つがよみがえっていく。そして胸にあった二つの病気の影がその場で消えてなくなったのが 100% の確実さで分かりました。医者の証明は必要なかった。そういう知識がある。私はそれを確かめるために医者に行くことはありませんでした。ただし、それから数ヶ月後に、国際基督教大学の大学院に進学するために健康診断を受けなければならなかった。で近くの保健所で健康診断を受けたんですけれども、胸はきれいに何の跡形もなく癒されていました。高橋先生もね、私の病気が癒されるようにとかって言って祈ったわけじゃないんですよ。で、多分高橋先生は私が病気で癒されたこと知らなかった。いや、知るわけがない。言ってないし。だけど私に聖霊が注がれたことは分かってくださったと思います。聖霊、イエス様の命が注がれるということは、そういうことです。そういうことが起こる。私たちの常識を超えたイエス様の聖霊の働き、十字架の血の働きがあるということを、ぜひ皆さん、まずはそういうことがあるということを知っていただきたいと思います。知らなければ期待することもできない。期待しなければそれを体験することもできないからです。イエス様が私にさらったのは誰だというふうにおっしゃった。みんな自分ではないと言ったので、ペテロが、先生、みんなも大勢の人があなたを囲んで押し合っていて、ひしめき合っていて、もうみんなあなたに触ってるんですよって言ったんですね。みんながあなたに触ってるんですよって。で、そこで誰が触ったかって言うんですかって言いました。しかしイエスは言われた。誰かが私に触った。私自身、自分から力が出ていくのを感じたとイエス様はおっしゃった。イエス、これはどういうことかって言ったら、誰かが癒されたことが分かったってことなんですよ。誰かが癒されたことが分かった。自分の内側から力が出たからだ。ということはどういうことかというと、イエス様は多くの人たちをこれまで癒してこられたし、これからも癒していかれるわけですけれども、そのたんびに自分の内側から命が出ていくのを感じておられたということです。 自分の中にある命が出ていくことなしに癒しが行われているわけではない。ここに大きな私たちが祈りを癒しを求めて祈るときとイエス様ご自身が癒しをなさるときの違いがあります。もちろん私たちの中にも私たちも病気の人のために手を置いて祈るときに自分の内側から自分から命が出ていくというようなことを経験することはあります。しかしイエス様が私たちの祈りに応えて癒してくださるときに私たちは何もそういうことを感じないまま癒されていくということもありますね。いろいろなケースがありますから一概には言えません。しかしイエス様ご自身は癒しが行われるときに自分の内側から命が流れ出ていくということを感じておられたということです。彼女は隠しきれないと知って震えながら進み出て、見舞いにひれ伏しイエスに触った理由と直ちに癒された次第をすべての民の前で話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。ここでね、2つ疑問があるんじゃないかと思うんですね。この人に触れた人、この人を人々がひしめき合ってる中にこう言ったわけなんですけど、この人が触れたものは全部汚れると言われている。他の人たちは汚れなかったんですかね。でこの人が触ったイエス様は律法によれば汚れることになってしまうんですけど、イエス様は汚れなかったのか、イエス様だけ特別だったのか、それともそれで他の人はひょっとしたらペテロにも触ってたかもしれない、ヨハネやヤコブもイエス様のすぐそばにいたからヤコブやヨハネもにもこう触れてたかもしれない、その人たちは汚れなかったんでしょうか、どうだったんでしょうか。そしてもう一つの疑問、これは現代的な疑問かもしれませんけど、この人どうしてイエス様をそっとしておいてあげなかったのかしらと思いませんか。この人は人に知られたくなかったんですね。どうして放っておいてあげなかったのか、癒されただけで放っておいてあげなかったのか。先ほども言いましたけれども、汚れというのは神の命の欠乏状態です。ですから神の命を満たすことによって汚れそのものを消滅させる、それがイエス・キリストの命なんですね。罪も汚れも両方とも神の命の欠乏状態を表します。ですから罪を許すために動物の血を流す、またそのために究極的にイエス様が十字架に血を流してくださったというのは罪や汚れを消滅させるため、神の命を満たすことによって罪をなくする、汚れをなくする、それがイエス・キリストの十字架の血の力であります。イエス・キリストの力、命の力なんですね。マタイの福音書に、私は律法や預言者を廃止するために来たのではなく、それを成就するため完成するために来たとイエス様はおっしゃいました。またローマ人への手紙の10章4節の中にも、律法の終わりを告げる、それがイエス・キリストの十字架の血の力であるということが書かれている。イエス・キリストが告げる律法の完成、律法の終わりとは何かというと、それは神の命を注ぐことによって汚れそのもの、罪そのものを消滅させる、それがイエス・キリストの十字架の血、イエス・キリストの命であったのです。ですからキリストの命が注がれるところ、汚れそのものが存在しなくなる、汚れそのものが存在しなくなる。 第一ヨハネの一章七節、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めるという言葉があります。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清める。キリストの命が私たちの命となる。だからこの人を清めたイエス様の命、それはすべての人を清める命であったのです。だからこの人が触ったものは、触った人は汚れるんじゃないとかって、そういうような理屈や疑問やあるいは恐れがすべて取り去られる、それがイエス・キリストの命でありました。命であるのです。またどうして放っておいてあげなかったのか。でこの人は、まあ、イエス様はですね、この人がある意味決死の思いでやってきて、そして決死の思いでご自分の衣の房に触った、誰かがそういうことをしたということを知りました。おそらくイエス様は、私を癒してくださいと言ってひざまずいて懇願することができない状況の中にある人がいたのだということを理解なさったはずです。人前に出ることができない人が癒しを求めてやってきた、そのことをイエス様は理解なさった。そしてこの人が今後尊厳あるものとして生きることをイエス様は強く願われたのです。もしこの時イエス様が見出してくれなかったら、癒しと清めについて嘘をつき続けていきなければならなくなったはずです。この人、まあ、癒されてもね、で私癒されました、あどういうふうにして治ったの、いやたまたまね、なんか急にある日良くなったのよとかっていう言っていけなければいけなくなるわけですね。いや群衆をかき分けてイエス様のところに行ったら癒されたっていうわけにいかないですよね。つまりこのままではいつまでも恐れの中に生きなければならない、嘘をつき続けて、しかしその嘘は神様の真実を喜ぶことができないということにつながる。神様との正しい関係に生きることができない、閉ざされた中にこの人はずっと生きることになってしまう。イエス様はそういう中からこの人を解放したいと願われたのです。イエス様は彼女に言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。あなたは清いよ。あなたは完全だよ。何者もあなたを汚れたものということはできないよ。あなたは完全なものとされたんだよとイエス様はおっしゃってるんですね。神の命があなたの中にある。あなたは清められた。神の命があなたを生かしているとおっしゃったのです。イエス様はご自身との人格的な関係の中に私たちを導き入れて、この人を導き入れて、そして私たちを神の命に満ちた完全なもの、清いもの、尊厳あるものとして光の中に、神との正しい関係の中に生きるように導いてくださいます。イエス様はそのことを願ってくださっている。そして導いてくださる。放っておいてくれたらよかったのにってこの人は最初は思ったんだと思います。最初はずっと黙ってたわけですから。だけどもイエス様がもうどこだどこだどこだ誰だ誰だって言って、もイエス様がその人を見つけるまで諦めなかったもんだから、この人は本当のことを言わなければならなくなったけれども、イエス様の命が私を癒したと、神様の真実が私を清いものにしたと告白できる生涯へと導かれていくことになりました。 イエス様の命、それは私たちを完全なものとする。私たちが自分を尊く思えない時、それは私たちの中に神の命が欠けているからです。自分を汚れていると感じる時、それは神の命が私たちの中に欠けているからです。イエス様はそんな私たちにご自身の命を注がれます。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清める。命の欠けた私たちに命を注いでくださる方がいます。この方が私たちの全存在をご自身との人格的な関係の中に完成してくださるのです。お祈りをしましょう。天のお父様、今日も聖書の言葉を通して私たちを導いてくださったことを感謝いたします。主イエス様、あなたの命は私たちの全存在を満たす、神の命で満たす絶対な命でした。それによって私たちは汚れから清められ、あなたの御顔を安心して見上げることができるようになったことを感謝いたします。まだこのことを知らない多くの方々、自分の尊さを知らずに自分を汚れの中にあるものと感じながら生きている多くの方々がいます。どうぞその方々にあなたの命を伝えることができるよう私たちを力づけてください。また私たちも日々の生活の中でさまざまな命の欠乏、また汚れを感じますけれども、その度にあなたの十字架の父を褒めたたえ、あなたの十字架の父をいただきながら、天のお父様、あなたの命にあふれてあなたを賛美していくことができるように助け導いてください。どうぞ今命が欠乏しているお一人お一人の上に、あなたがあなたの血を注いで生かし清め満たしてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。